今日はなぜ働いてると本が読めなくなるのか、三宅佳穂さんの新書を読んでみた回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私が寿司メロディーです。
はい、私が略タンスです。
じゃあタンスさん、まず感想聞いてもいいですか？
そうですね、面白かったですね。そのなぜ働いてると本が読めなくなるのかっていう問いに対して、なんか答えをポンって言うっていうだけじゃなくて、まあなんかいろんな、この後詳しくは紹介すると思うんですけど、いろんなことが書いてあって、いろんなことを考えたみたいな感じでしたね。寿司さんどうですか？
僕も似てて、なんか、うん、その問いにパッと答えというよりは、その途中経過でいろいろ考えることがあるので、うん、なんか派生して調べなきゃいけないこととかたくさんあるなとか、考えたいことたくさんあるなっていう感じで、読み終わったんですけど、まだ読めるって感じですね。
うんうんうん、
なんで、読み応えがある。
うん、
なんか、本文自体は多分そんなにボリューム感あるものではないと思うんですけど、
うん、
掘り始めるとすごくいろんなことが掘れるなと思って、面白い本だなと思いました。
はい。で、軽くあらすじというか、構成について紹介すると、その、うん、まあ、なぜ働いてると、本が読めなくなるのか、特に現代の私たちがなんで本が読めないのかみたいなことに対する答えっていうのは9章とか最終章とかまで出てこないんですね。で、それまで何の話をしてるかっていうと、まあそのこれまでの日本人は本を読めてきたのかとか、それに派生して読書っていうものが、まあ、日本人の中でどういうふうな位置づけだったのか、まあ、具体的に言えば、その、仕事で、のし上がっていくための修養として必要なものだったとか、大衆の教養として、憧れられたものだったとか、まあ、そういう歴史的な経緯を順々に確認していって、で、最終的に現代につなげていくっていうような構成になっています。
うんうんうん。
で、
最後の最後に結構これまでのその本で議論してきた経緯とかのまとめとかが載ってて、本が読めない人のことをめっちゃ分かってくれてありがたいなと、もう思いましたね。そのさっきの教養から娯楽になって、娯楽からノイズになっていって、ノイズになっちゃった結果読めなくなっていったよねみたいな流れを確認する章があって、そこだけ読めば大体思い出せるみたいな、
うんうんうん、
構成にもなってて、
そうそうそう、そう、まとめの表とかを作ってくれてて、すごく分かりやすくてですね。で、最終的になんで本が読めないのかっていう答えについては、まあ、まず現代の我々は、まあ、情報を求めることはあるよと。でも情報を求めるっていうことと読書っていうのは違う体験だよっていうことを言ってて、で、まあ読書に関わらずですけど、まあ知識を得るっていう経験の中にはノイズを含むものがあるっておっしゃるんですね。で、ノイズっていうのは何かっていうと、アンコントローラブルなものである。だから情報を取得するのは、まあインターネットでも何でもいいんですけど、知りたいことを調べてその情報だけを取ってきたいんだけど、まあ読書であるとか、まあその他、この本の中で働いているとできなくなるとされていることについては、なんか他者の文脈に触れないといけない。本であったら、まあ、その本が書かれた背景とか、どういう位置づけで書かれたものであるとか、まあ、小説であったら、その主人公がどういう世界に生きているのかとか、音楽であったら、この音楽は、まあ、どういう、周辺の音楽があって、その中で成立しているかとか、そういう、自分とは違う文脈のもの、異なる価値観の中で成立しているものについて、自分の文脈をスイッチして、そっちの文脈に、身を投じていかなければいけないんだけど、まあ、それがノイズ になっている。情報を取得するっていう立場からするとノイズになってて、で、そのノイズを、に耐えることができないみたいな。
うん。
感じ。
いや、これめっちゃわかって、
うん、
僕 SF 読めないんですけど、
うんうんうん、
SF 読めないのってノイズだったんだみたいなのを思いました。要は SF って今いろんな語られ方がしていて、 なんか SF が作る想像力が現代にどういう影響を及ぼしていてみたいなことっていろんな場面で語られてると思うんですけど、うん、僕もともと SF 読者ではないので、なんか今から新しく SF を読もうって思うと、そういう情報的な側面を多分摂取しようとしちゃってるんですよね、無意識に、
うんうんうんうん、
っていうことに気づいて、だから小説として物語られることが結構うるさい、
うん、
邪魔なノイズで、いやアイディアだけ教えてくれってなっちゃって、
うんうん、
SF が読めない、これなんかノイズの最たるものだなっていうのを思いましたね、
うん、
このノイズの議論では。
うん、そうですね。なんか僕もなんかいろいろこの、まあ、前回この本を読む前に本読めないですかっていう話を2人でしたんですけど、その時から考えてたのが、なんか YouTube は見れるよねとか、漫画は読めるよね、で小説はなんかしんどい場合がある、でも新書とかは読める、でアニメでもちょっと見るのがしんどい場合があって、でどういうアニメを見るのがしんどいかなって考えた時に、なんか結構リアリティが高くて、でストーリーがあって、で主人公じゃなくてもいいんだけど、まあ、何が起こるかわからないような状況になってて、でそう解決するとか、
はいはい、
まあ、普通のお話なわけですけど、
はいはい、
日常系とかは
ハラハラドキドキ
してみたいな、そう日常系のアニメとか、そのキャラが出てきて、何が起こるかはまあ分かんないんだけど、そんなに激しいことは起こらないことが保証されてるジャンルっていうのは見れるんだけど、ちょっと何が起きるか分かんない、このあと人が死んだりするのか、なんかライバルが現れたりするのか、なんかすごいヘマをやったりするのか、何が起きるのか分からないみたいなアニメを見るのが結構しんどいなみたいな気持ちがあるので、でなんでかなって思ってたんだけど、そういう風になんかノイズ、アンコントローラビリティみたいな風な説明の仕方をされると、ああ確かにねって納得するところはありましたね。
うん、なんかジャンルもの好きな人とかもなんか大量にその一部のジャンルを読んだりするじゃないですか、
うん、
ミステリーの人とか、
はいはいはい、うん、
もうある程度期待の範囲に収まるからノイズにならないので時間つぶしにできるとかいう側面もあるのかなとか想像したりはしました。あの、うん、ドキドキハラハラになりすぎない範囲で、
うん、
微妙に期待に収まるみたいな、うん、で微妙にちょっと期待を外してくれるみたいなところだと、うんうんうん、そのジャンルのお約束事が分かって大量に読めるみたいなシステムがあるのかなというふうなことも思ったりしていて、
うん、
ただなんかこの本自体、
うん、
あの、まあ、なぜ働いてると本が読めなくなるのかという本で、まあ、いろんな場所で、労働士と読書史って言ってましたっけ、
うん、
何と何って、読書と労働の歴史ですよね。
そうですね、内容としてはそうです。
なので、
うん、
今もきっと多分階層構造で言うとエリート層みたいのは読んでるだろうし、昔も読んでるだろうねって、
うん、
まあ、そうは書いてないんですけど、
うんうん、
基本的にこの本で追ってるのはその労働者がどのように読書というものを位置づけていて、現代に至るまでどのように変遷してきたかということを書いているので、
うんうんうん、
まあ、それは普通に面白いのでぜひ読んでほしいんですけど、
うん、
そうだから労働と読書の位置づけで、
うん、
労働のために読書をするというものがどのように変遷してきたかという話なので、
うん、
確かにそれは現代で役に立たないよねっていう感じもしましたね。なんかその昔はみんなみたいになるとかいうのが必要だったから、その会社の中で求められる人になるためにはみんなみたいな本を読まないといけなくって、なんかエリート階層に追いつくとか、その会社で出世するためになんかその教養として学ぶことが、教養として何かを学ぶことが会社で評価されるために必要なことだったとかがあったから読む必要があったけど、今はそもそもなんか会社からも切り離されて、なんか自分をどのように仕事の中で実現していくかみたいなのが求められるようになっちゃってるから、なんかもう自分の中で完結すれば良いので、
うん、
まあ、自分以外のものはドイツになっちゃうみたいな構造があると。
うんうんうん、そうだから、
そうですよね、うん、
過去はそのノイズである読書ができていたのが 今はできてませんよっていう話なのではなく、かつてはその労働者、まあ労働者に限って言うと労働者になっちゃうし、労働者の中にもいろんな種類、業種であったりとか階層であったりのいろんな人がいたと思うので、まあそれをかなりシンプルにここではまとめられてるんですけど、そのかつては労働者の文脈の中に、その自身の文脈の中にある種の本を読むことが含まれてたっていうことなんだと思うんですよね。だから、まあまず一番初めはその働くための修養として本で得られる知識が必要だよっていうのはもう働くことの中に含まれてるわけだし、まあ、あるいはその自己実現として教養が求められているよっていうような、社会においてはその自分の文脈の中にまあ仕事もありつつ、その みんなが読んでいるようなこれを読んでおくことが教養だよみたいな、そういう文脈の中に、まあ、文学全集であるとかそういう本があって、まあ、それを読むっていう風な、まあ、なんていうかな、そういう位置づけであったから、そういうものは多分読めてたし、でそこから外れるもの、みんなが読んでないものとかは、まあ、基本的におそらく一部の人しか読んでなかっただろうっていう、現代と多分同じ構造だったんじゃないかなと思ってて、で現代はどうかっていうと、その仕事の文脈、働いて生きていくっていう文脈で考えると、もう本を読むことの必要性が限りなく低くなってて、必要な情報っていうのは大体インターネットで調べられたりするしっていうことで、もう完全に読まないっていうことができてしまう。だから本を読むっていうことが自分の文脈を外れる行為に完全になってしまっているので、まあその本が読めないねっていうことがより前傾化してきてるみたいなことがあるねと思いました。
うん、そうだから逆に言うと、この前の回とかで、うん、読む前に話してみる編で、うんうん、エンジニアの話したような気がするんですけど、うん、
した
ソフトウェアエンジニアって多分本読めてるんですよね、
うん、
でそれは周りの職業と比べて特別だからとかでは全くなく、うん、単に仕事に必要だから読めてるというだけで、ノイズじゃないというだけでしかないなというのも再確認しました。
そうそう、エンジニアはプログラミングの本は読むけど、別に保坂和志を読むわけではないという。
うん、そうですね。
読みたい人は読むけどねっていうことですよね。うん、
そうだから、なんかちょっと話外れちゃうかもしれないんですけど、うん、昨日か一昨日に小沢健二のライブに行ってきて、
はいはいはい。
で、本の中でフリッパーズギターの話が出てるんですね。うんうんうん、で一応フリッパーズギター知らない人の方に軽く説明すると、
うん、
まあなんか渋谷系と言われてた、ジャンルの音楽のバンドの一部で、なんか90年代に流行った曲たちをたくさん出してた人なんですけど、まあそれら解散して、小沢健二とコーネリアスになったっていう経緯があり、僕は小沢健二のファンなんですが、この本の中だと、そういうフリッパーズギターみたいなものって、まあ、教養として、カウントしてもいいみたいな人、田畑、なんとかが言ってて。
慎太郎かな。
そう。田畑慎太郎ですね。田畑慎太郎に対するリスペクトのなさが出すぎてるけど。要はその、年上と話を合わせるために、フリッパーズギターみたいなこと知っとくといいよみたいな。うん、で、それって教養の価値だよねみたいなことが書いてあって、うん、まあ、そういうわけでもないんだがみたいなトーンでは、この、三宅さんの本では書いてあるんだけど、
うん、
まあ、そういう風に触れられていて、
うん、
まあ、やっぱ僕の好きなものなので結構反応しちゃうんですけど、
うんうんうん、
そう昨日か一昨日にライブに行ったっていう話で痛感したのが、
うん
うん、まあ、ライブの来てた客層が僕が結構若めの層、僕今33歳なんですけど、
うん、そうですよね、うん、
33歳で結構若めの感じです。まあ、うん、20代っぽい方もそれなりにはいたんですけど、いや基本は若い方で、で、隣に座っていた方が、50歳、アラフィフって言ってたんで、50歳前後の方、うん。で、ちょっと雑談してたんですけど、
うん、
いつ小沢健二好きになったんですかとか、ちょっと話してたんですけど、なんかその話の中で、まあ、結構年の差があるらしいということが、お互いに話す中で判明してきて、
うん、
で、だんだんこう、気を使ってもらって、うん、なんか、インディゴラエンドの話とか、うんうんうん、 森道市場っていうなんかライブの話とか、
ああはいはいはい、
なんか金子綾乃みたいな人が来る、
はいはい、
金子綾乃みたいな人が来る、僕詳しくないからだから分かんないんですよ、はいはいはい、でもその年上の方が僕に話を合わせてくれて、うん、若い人のためにその若い人が知ってそうな音楽家の名前を出すっていうのをやってくれていて、うん、あ、なんか気を使ってもらう側ってこういう気持ちなんだっていうのをなんかすごい分かったんですけど、
うん、
でもなんかでもなんすかね、まあ単にそういうことがあったよってだけではあるんだけど、
うん、
で僕はその若い人が知ってるべき音楽の人たちを知らなかったから、
うん、
それで話は繋がらなかったけど、
うん、
でもこの人は僕に興味があって僕と話そうとしてくれていて、
うん、
っていうのは分かるので、
うんうん、
なんかそのメタ的なメッセージでどんどんなんか雑談も展開していったし、
うん、
連絡先も交換して帰ってきたんですけど、うん、まあ、確かにそういうあり方はある。その豆知識的なもので話を持たすとか、
うん、
あなたに興味がありますよっていうシグナルを発す、うんうん、メッセージとして出すために、
うん、
こういうのありますよねみたいなことを言うとかっていうのは確かにあるけど、
うん、
でしかもなんか日本人の日本の人口分布って、
うん、
昭和生まれが 70% らしいんですね。
おー、うん、
って考えると、まあ、それなりにいろんな人がいる会社で働いてたら、うん、30代はおそらく結構な30代で働いてたら、会社にいるほとんどの人が年上みたいな状態が多分起こってるんだと思うんです。僕は IT 企業にいるのであんまりわからないっていうのが良くないところなんですけど、良くなくはないけどね そう、だから本当に求められてるんだろうなとも思いました。その人口分布とか調べてみると、年上に話を合わせるためのいろんな豆知識っていうのは、本当に求められていて、
うん、
それ労働のために必要じゃないですか、
うん、
ってなると別にノイズじゃないから、
うん、
必要なこととして摂取しなければならない情報ではあるのかもなとは思ったりもしつつでしたね、
うんうんうん、
だから逆に言うと、ずっと僕逆に言うとって聞いた気がするけど小沢健二のライブに行って50代の方と話さないとそれが痛感できなかったくらいには、
うん、
普段年上の人と話す機会がなくって、その IT 産業の人口のボリュームゾーンって30から40代くらいらしくって、
うん、そうですね、
うん、基本的には同い年からまあちょっと上くらい、
うん、
なのでまあ小沢健二聞いてますって言ったら珍しいねって言われる感じ、
うん、
でまあインディゴラエンドの話をしても多分基本的には通じるっていう層なんですよね。でそういう空間で働いているので、なんか労働のあり方としてなんか分かりきってる部分と分かりきってってる部分と分かりきってない部分が結構多分ある。で読む人によって捉え方が違いそうというのも思いました。なのでなんか各々の労働の仕方と読書の位置関係みたいのは、うん、多分この本ではまあ多分新書っていうサイズ感ってもあると思うんですけど、
うん、
その労働の多様性から考えると多分救いきれてない部分もあるから、
うんうんうん、
これを読んだ人が自分の労働の環境と照らし合わせて、じゃあ読書がどういう立ち位置なのかみたいのを、
うん、
なんか感想を書くことは絶対価値があることだなと思ったので、
うんうんうんうん、
なんかそう興味があって手に取った人はぜひブログでもポッドキャストでもいいから話してくれると僕も聞きたいし、
うん、
やってくれるといいなとは思いましたね。
そうですね。いやなんか普通にその話偉いなと思って、
うん、
そのライブで年の結構違う人に会って話をして、
うん、
で、まあ、話を合わせてくれようとして、まあまあまあなんかその試み自体はストレートにはうまくいかなかったかもしれないけど、2人で分かり合おうとして、
うん、
なんかまあ雑談して帰ってきたってことだと思うんですけど、
はい、
だからまあそういうこと自体が他者の文脈に触れるっていう話だと思うので、
うん、
偉いなというか、だから僕割と本当にこれは良くないですけど、あんまり話が合わない人との会話とかを早々に切り上げちゃったりすることあるので、
うん、
うん、まあでも確かに自分と同じものが好きっていう場だからっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、偉いなと思いました。
いやそうですよね、
うん、
そうだ、三宅さんの提案としては、
うん、
その全身全霊だから自分の文脈に閉じこもるの 閉じこもって、うん、その生き方だけをするのをやめて、うん、まあ、そもそも時代が自己実現が労働の価値とされているので、自己実現のためには自分を実現するために全身全霊にならなきゃいけないみたいな背景があるんだけど、
うん、
それはやめてその他者の文脈に触れる余裕を持ちませんかというような提案が最終的にはされているんですけど、う
ん、半身で働こうみたいな風な言い方がされてますね、
うんうん、
そのトータルワーカーっていう言い方も出てきて、まあ、要は今、まあ、かつてもそうだったと思うけど、特に今は自己実現のあり方が仕事で成功することみたいな、仕事で自己実現をしていこうみたいな感じになってきてるから、なんか必然的にもう自分の文脈が全て仕事に振られてしまっているっていう話で、
うん、
はい、
そう、でも、うん、そう、タンスさんの言うように普通に苦しいは苦しいですよね、その、
うん、
他人に他者に触れるというのは、
そう苦しくて、だから、
うん、
三宅さんの提案としては、だから仕事は半分、仕事の文脈、今までこれ一本で生きてた文脈っていうのは一つあって、でもう一つの文脈として、まあ例えば本を読むでもいいし、なんか全然違う趣味をするでもいいんだけど、別の文脈も持ちつつ生きていけたらいいよねっていう話なんですけど、でもまあ普通にしんどくて、仕事の話、仕事の価値観とか、まあ、たまたま僕と寿司さん両方 IT エンジニアなので、結構仕事の文脈でのコミュニケーションが成り立ってるようなところがあって、
うん、
まあだから、ポッドキャストとかもスムーズにやってるんですけど、これが全然違う業種とかで、コミュニケーションの方法とかも違って、何か一緒にするみたいなこと、とかになるともっと大変になってくると思うし、で、もちろん話としてはそういう仕事以外の何かに、仕事以外の文脈に、仕事以外の文脈にもなんか重きを置いて生活できたらいいけど、実際問題として大変あんまり何も言えなかった大変なんだよな、その
そう
自分のことを分かってくれないみたいな気分もあるし、
うん、
なんかまあ新しいコミュニティに参加するようなことを考えると、ここはなんか自分に合ってないんじゃないかなみたいな風にも思うのを一回乗り越えていかないといけないわけだから、うん、そういうのって結構大変ですよね、うん、
そうですよね。でこの三宅さんがいろんなところで、うん、このなぜ働いてる本が読めなくなるのかを書いたきっかけが、
うんうん、
花束みたいな恋をしただったみたいなの書かれてるんですけど、うんうん、花束みたいな恋をした軽く見た感じ、うん、1回しか見てないんですけど、うんうん、軽く見た感じではその、まあ、きぬちゃんっていう女性と、うん、麦くんっていう男性の、まあ、青春の恋愛の物語なんですけど、で一度付き合って別れるって話なんですけど、うん、本の中でも紹介されてるように、麦くんはなんか一回就職して結構きつくなってパズルしかできなくなっちゃうんですよね。もともと二人で本を読んでいろんなカルチャートークに花を咲かせてたのに、麦くんがパズルしかできなくなっちゃうと、
うん、
でそれって悲しいよねみたいな、
うん、
話だと思うんですが、うんうんうん、麦くんの行動を見てると、
うん、
要はそのキヌちゃんと一緒に居続けるために、まあなんか就職しなきゃいけないってなって、うん、新しい環境に飛び込んだんですよね、
うん、
でそれってある意味では他者の文脈にもう丸ごと飛び込む状態だったと思うし、
うんうん
うん、なんかこう海に突き落とされて泳ぎを学ばされるみたいな状態だったと思うんで、うんうんうん、なんかそのそんなその溺れるか溺れないかの状態の時にお菓子食べてる余裕はさすがにないと思うんですよね、
うんうん、
で麦くんのことを考えると、むしろ自分のことに精一杯だったというよりは、その自分の文脈の中に閉じこもっていたというよりは、うん、他者の文脈に放り投げられて頑張って適応するためにそのストレスを溜めていて、
うん、
でパズドラしかできなくなっちゃったんじゃないかなという感じがあって、うんうんうんうん、なんかむしろ その、最初から、キャリア設計をして、もう、どうやって働くかを決めているから、うん、大学もこう入るって設計していて、うん、で、こうやってって考えてる人は、きっと、多分、本読む続けると思うんですよね。うん、なんか必要なことだから。
うんうんうん、
で、それは、まあ、一瞬前まで、うん、バブル崩壊以前までという形で、確か、三宅さんの本の中でまとめられたと思うんですけど、うん、その、会社に必要、会社の中で昇進するために必要だから、読んでいた本、読んでいた読書、というものは、
うん、
きっと多分、今も、必要なんと思います。自分の中、自分の文脈に閉じこもりるという形だったとしても。
うん、
それはなんかエンジニアの人が技術書を読むように。
うんうん、
だと思うので、
うん、
なんかその、半身で働いたからといって、うん、本当に他者に触れることになるんだろうか、要はノイズに触れることになるんだろうかっていうのは結構わからないなとも思いました。
うんうんうんうん、
結局、僕の好きなもの、
うん、
格ゲー好きだし、
うんうんうん、
小説好きなんで、うん、好きな格ゲーと好きな小説を多分やり続けると思うんですよ、
うんうんうん、
半身で働いても、
うんうんうん、
それは何も多分きっとノイズじゃないんですよね、
うんうんうん、なるほど。そう、千葉雅也さんの勉強の哲学を読んでというか、うん、それこそ寿司さんに教えてもらって読んだんですけど、の中でノリっていう話が出てきて、ここでいう文脈とかなり似た話だと思ってでそれを読みながら考えたことなんですけど、まあ、ノリから離脱して別のノリを手に入れるみたいな話が、まあ、大雑把に言ってされていると思っていて、
うん、
で、なぜ働いていると本が読めなくなるのかに戻ってくると、その、
うん、
まあ、まず一つの状態として、一本の文脈、まあ、仕事なら仕事で生きている状態っていうのがあって、で、半身で働いている状態っていうのは、二つの文脈を持ってるわけですけど、まあ、さらになんていうか、この文脈を増やし続けるみたいな状態も多分あるわけじゃないですか。
うんうんうん、
それって多分ものすごくしんどいことだと思うんですけど、理想形としてはそうなのかな、うん、みたいな風にも思いましたね。
そうね。
そう。
確かに。そう。勉強の哲学で言うと、ノリから一回しらけて、
う
ん、しらけることで、
そう
そう、別の文脈を知って、で、また新たなノリに着地するみたいな議論の展開のされ方が、
うんうんうん。ノリを疑ったり拡張したりして、みたいな。
うんうん。で、一方で、その、ノリの中に、没入してる側から見ると、うん、しらけたりしてる人がキモく見えるみたいな話もされてるんですけど、うんうん、勉強哲学の中で、うんうん、そう、花束みたいな声をしたを見てて僕は勉強哲学のことを思い出してました。あのキヌちゃんはノリ、
う
ん、一つのノリに没入してる人で、
うん、そう
麦くんは勉強させられちゃった人、
うんうん、
無理やり会社によって、
うんうん、ノリから離脱されさせられてしまった、うん、
そうそう離脱させられちゃった人だから、キヌちゃんから見ると、あ、なんかしらけちゃってる人、
うん、
パズルしかできないんだとか言って、うんうん、キモくなった人、もうちょっと言い過ぎなんですけど、で、まあ勉強の哲学の用語で言うと、まあキモくなった人、うん、で、まあ結局別れちゃうしね、うん、なので、うん、でも麦くんは麦くんで、うん、まあその後別に苦しくて仕事を辞めたわけではなく、まあ、なんかちょっと余裕あるっぽい感じで描写されて終わっていくので、うんうん、おそらく新たなノリを獲得したんだと思われる、うん、ですよね。で、そう、また話に戻ってくると、うん、でも、それは辛いですよね。なんかその、新たな文脈を獲得してるのがやっぱり辛いと思うから、うん。うん、理想ではありますけどね、うんうん。自分のノリを疑い続けてアップデートし続けるっていうのは。
そうそう、だからまあ、旗から見てたら、麦くんに本を読んでほしいっていうのは、その、あ、僕は見てないから、寿司さんから聞いた話とかで、ちょっとあらすじで、
うん、
喋っちゃってるんですけど、その、うん、麦くんに本を読んでほしいっていうのは、その、二つのノリを要求してるわけですよね、キヌちゃんの方。
そう。あれね、欲しいっていうのは、まあ、喧嘩のシーンでパズラしかできなくなっちゃったんだよって麦くんが言うんですけど、いや、休めばいいじゃん、とか、うん、休んで本読めばいいじゃん、 休憩で本読めばいいじゃんみたいなことを言うシーンがあって、
そうそうそうそう、だからその仕事のノリで言うとパズドラしたり自己啓発本を読んだりするシーンもあるみたいなんですけど、と、まあ、もう一つ元々のノリというか、そのいわゆる文化的なものを鑑賞しようよみたいなノリと、まあ、両方で生きてよっていう話で、もキヌちゃんの方はもうずっとそのいわゆる文化的なものを楽しむノリ一本で生きてるわけだから、だから非対称なんですよね、うん、そのままだと多分、
うんうん、
だからまあ一方でその麦くんは無理やりというか不可抗力によって新たなノリ文脈に離脱させられていったけど、それと同じことを強制されてないキヌちゃんがやるっていうのは、それもまたまあしんどいことなので、だから一概にどうだみたいな話ではないんだけど、まあ、とにかく難しい、
うん、いやそうですよね。そうだからどちら、うん、その花さんみたいな声をしたの話ばっかりしちゃうけど、うん、なんかどちらに対してもやっぱりこう辛かったよねと言いたい、
うん、でそう、このなぜ働いてると本が読めなくなるのかっていうのはある種辛かったよねっていう話なんですよ。要はなぜ働いてると本が読めなくなるのかっていうタイトルだけ見るとキヌちゃん側のタイトルだと思うんですよね、うん、その本が読む、ね、本を読むっていいことじゃんっていう、それって自明なことじゃん、
うん、
でも仕事のせいで読めないよねっていうつかみ方をしてると思うんだけど、そうじゃなくて、うん、その仕事っていうノリ、仕事っていう文脈の中で生活してせざるを得なかったっていう場合があるとか、うん、うん、その本を読む余裕がある、もともと本を読んでた人からその許容として本を読む人に対する階級意識的な眼差しの話であるとか、そういう話が出てきて、うん、だからそう花束みたいな恋をした絵の愛で貫かれてるっていう話でもある。そのどっちにもこうより寄り添わないといけないみたいな感覚が多分あって、うん、が、うん、
うん、
そういうこともあってこう第9章に来るまでなぜ本が読めないんですよっていう結論が来ないみたいなのも関係してるんじゃないかなって思うんですよね。
うんうん、読みたいけど読めないとか、そうそう、読めないけど読まなきゃいけないとか、そうそうそう、お互いの話がずっと書いてあると、うんうん、いやこれね僕無限に話したことあって、うん、なんかそもそも読書が国民に広まったことが国民意識を形成したみたいな議論が結構よくあるやつなんですけど、うんうん、そのことと関係してるよとか、結局そのノリとノリの違いで、うんうん、そのノリとノリが違うことで分かり合えないことって、うんうん、別の共同体に行ってしまったことで分かり合えなくなっちゃったっていう話でもあると思うんですね。でも共同体と共同体は絶対に対話できた方がいいから、まあ、結局三宅さんと同じことを言いたいのかもしれません。うんうん、共同体と共同体は対話できた方がいいっていうのは、うんうん、みんながいろんな共同体の文脈を持ちつつ、うん、その対話のための能動になれるといいよねみたいなこと、うんうん、なのかもしれないんだけど、うん、そう、でも半身で働くことで本当にそれが実現できるのかどうかよく分からなくて、うん、半身で働く社会を実現するためには全身全霊で半身で働く社会にコミットしなければならないのではないかとか考えたりしちゃって、うん、ちょっとまた話すかもしれないんですけど、うん、ちょっと最後に何か言っときたいことあります？
最後に、何かな、疲れたら休もう。
いやそれはそう、
本にも書いてあります
。疲れたら休みましょう。
疲れたら休もうですかね。
いや本当にそうですよ。あの引っ越しとか、うん、転職とか本当にストレスだと思うんで、うん、本当に休んだ方がいいです。
休んだ方がいい。
いや休もう、
うん、本が読める方が偉いってことはないっていうのもありますよね。たまたま本についての 三宅さんが本を読むのが好きだったってこともあるし、うん、花束みたいな恋をしたのテーマがそれだったっていうのもあるので本の話、なぜ本が読めなくなるのかっていう話なんだけど、で突き詰めていけばその人生に二重性を取り込むにはみたいなぐらい抽象化される話なので、うんうん、なんか仕事と何かを両立できるといいよねっていうぐらいの話でもある。
そうだね、確かに。そう、なんか歴史を追っていくと本を読むことが偉かったっていうことも確かに書いてある。そ
う
そ
う
そ
う、
ですけど今はそういう時代じゃないから、あの本読まなくてもいいし、仕事も仕事で、まあ、たかが仕事なので、うん、っていうこともたかが仕事の方は明確に書いてありましたね、うんうんうん、なのであの本が読めても読めなくても、読みたくても読みたくなくてもあまり無理をせずに生きていきましょうという感じで、
はい、そんな感じです。
はい、じゃあ
終わりますか。高評価考えるペンギンでした。
あ、高評価チャンネルなんとか
登録フォロー
、はい、何も言えない。
お願いします。
フォロー、チャンネル登録、
あります。
ツイッターもあります。 X もやってます、はい、炭酸はボカロ P もやってるので、はい、曲も聞いてください、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。